こちらの音声は横山信弘の絶対達成する話の第2部です。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第1部では、あなたが考えるイノベーションってどのレベルということでお聞かせいただきました。第2部では、本気でイノベーションを起こす3つの選択肢ということでお話しいただけるんでしょうか。
そうですね、まあそうは言ってもやっぱりイノベーションを起こしていきたいということで、じゃあどうすればいいのかっていう話を、3つの選択肢という、まあ、表現でお話をしていきたいと思います。
はい。
で、3つの選択肢ということなので、まずその3つをご紹介していきたいなと思います。
はい。
まず1つというかですね、この3つのうち、1つ目は外部の人材ということなんですよね。まあ、結局非連続性というのがキーワードですので、
はい、
イノベーションを起こすのはやっぱりね、人なので、そう考えた時に、その人っていうのは社内の人間なのか社外の人間なのかで考えると、はい、まあ一番分かりやすいのは社外の人間の登用ではないかなということですね。
はい。
うん、ですから、転職する、まあ、つまり外部のスター人材を採用する、はい、まあ、その転職組の人を、まあ、重用する。ですから単純に採用するだけではしょうがないので、はい、まあ、その人に何らかの陣頭指揮を取っていただく、もしくはもう社長になってもらうとか、もうそれぐらいの話ですね。
はい、
はい、
はい。
まあ、外部のコンサルタントで、まあ、そういう方がいらっしゃるんであれば、うん、もうそういう方を、まあ、採用するといいますか、来ていただくと、
うん、
でやっぱり何年間は当然入り込んでいただいてご活躍いただくということが重要かなと思います。
はい、うん、はい。
まあ、もしくは現社員の中の天才とか変人っていうのを重用するっていうのはあるんですけど、
はい、
まあ、ちょっとこれは考えづらいかなと。うん、現社員の中で、そもそもですね、天才とか変人っていうのは人格者ではないので、その人の言ってることをみんな従うかっていうと、まあ、かなり難しいかなと思うんですね。なので、ちょっとよっぽどそういう、ね、人がいるんであれば、まあ、大抜擢するっていうこともありますけど、はい、まあ、これは現実的にはあんまりないかなと思っていますので、先ほど言ったように、まあ、採用するのか、それとも外部のコンサルタントに、まあ、来ていただく、
はい、
まあ、ご契約してっていうことが、まあ、一つ目の選択肢かなというふうに思います。
はい。
で、この選択肢でうまくいった会社の事例があります。
はい。
それがですね、まあ、これ日経ビジネスに何年か前に載っていた、確か2018年の日経ビジネスですので、まあ、2年ぐらい前なので、まあ、コロナとか、まあ、そんなの、ね、全然なかった頃の時代の話なんですけど、アメリカのヒューレット・パッカードっていうコンピューターの会社、まあ、非常に有名な会社なんですけど、
はい、
この会社ってかつて2006年ぐらいですかね、
はい、
IBM も抜いた、まあ、世界一の IT 企業にのし上がったんですけど、うん、まあ、その後どんどんどんどん大型買収を繰り返していって、で、まあ、失速してしまって赤字に転落すると、うん、で、まあ、ヒューレット・パッカードどうしちゃったみたいな感じになったんですけど、近年復活してきてるんですね。
はい。
で、その理由は何かというと、経営陣も、あと中間のミドルマネージャーも、ほとんど外様を重用したと。ですから、生え抜きの社員っていうのはなかなか上に上がれなくなった。もう外様っていう表現されてましたけど、
はい。
まあ、外であればいいというわけじゃないですよ。
うんうんうん、
もちろん、外のスター人材ですよね。
うん、はい。
まあ、相当お金を積んで、来ていただくということだと思います、うん、
はい。
まあ、そういうことをすることによって、まあ、大復活を遂げたっていうのがヒューレット・パッカードですね、うんうん、非常に有名です、
はい。
まあ、こういうことを狙ってもいいかなと思うんですけど、これもでも結果論ですよね。こうするとうまくいくっていうのは、
うん、
まあ、確かに成功事例としていくつもあるんですけど、
はいはい、
それをやることによって本当にうまくいくんだろうかっていうのは、これはなかなかね、難しいっていうのと、あと外部のコンサルタントっていうのは、まあ、正直言って同業ですので、 まあ、はっきり言わせてもらってかなり難しいかなと思うんですよね。そもそもそういう経営革新とか、
はい、
その経営イノベーションに長けたコンサルタントって本当にいるのかという話ですね。
それこそね、
いたとしても、
そうですね、
いたとしてもね、はい、なかなか、見つけられないか、まがいものなのか、あまりにも人気が高くてなかなかご契約に至らないとか、
はい、
そうなると思いますね。私どもでさえも断りますからね。イノベーションなんて約束できませんから、まあ、イノベーションは起こせますよ。はっきり言って過去と違うことやればイノベーションなんで、
はい、
だけどそれで成果を出さなくちゃいけないじゃないですか、
うんうん、そうですね、うん、はい、
それはなかなか難しいかなと思うんですね、
うん
うん、相当な忍耐が当然、
はい、
経営側に求められます、
うん、
だから社員がやることだったらまだ目つぶれるんですけど、外部のコンサルタントがいろんなことやって20個やって1個当たればいいっていうのって許せないじゃないですか、なんかそれってコンサルタントじゃなくてもできるんじゃねみたいな感じになりますよね、なのでまあ外様、外部の人、外部の血を入れてイノベーションを起こすっていうのがまあ一番現実的なんですけど、
はい、
期待に応えられるかどうかっていうのは結果論であるということですね。
はい、リターンが見えない感じがしますね。
そうですね、
はい、
で2つ目は何かというと、
はい、
これが私どもがやるよくやることで、それは現社員に対して、まあ、激しいプレッシャーをかけるということですね、で私どもは先ほど、まあ、第1部でもお話した通りインプルーブメントをしてるわけなんですけど、
はい、
インプルーブメントってっていうのはどういうインプルーメントかっていうと絶対達成なんですね。ですから目標があってその目標を絶対達成させるぞということを言ってるだけであると、
はい、
でこれは連続的なんですよね、
うん、
今までの経営リソースを使いながら絶対達成させるぞと、
はい、
こういうことを言ってるわけなんですね、で今まで逆算思考でやっていない純算思考でやってきちゃってる人たちっていうのはまあ、相当プレッシャーがかかっちゃうみたいなんですね、なので今一生懸命目の前の仕事をやっていてその一生懸命やっている先に目標達成があるんじゃないですかみたいな感じでやってる人っていうのはいやいやそんなんじゃないんだってっていう、
はい、
目標を絶対達成させるためにそこから逆算するっていうことは過去のやり方っていうものをこう参考にはできないわけなので、じゃあどうするっていうふうに追い込んだ時に、
はい、
新しい発明というか新しいアイデアがドカーンと出るっていうことが結果的にあるということですね、
そうですね、はい、
そうなんです、そうなんです。ですから、はい、イノベーションを狙ってるわけではないんですけど、プレッシャーをかけることによってもうどうにもならなくなって半切れでもうそんなこと言うんだったらこういうことやってもいいんですかみたいなね、もうブチ切れて言う人がいるんですけど、
はい、
もうこっちも逆にブチ切れるわけですよ、
はい、
やってもいいんですかってそれやれって社長がずっと言ってんじゃないかみたいな話があるわけですよ、
はい、
それやらなかったのがあんたたちでしょうとやれやっていう話で、なので、まあ、そういうことが実際にイノベーションになっていく、
はい、
だったらこうしようああしようって言って今までとは全く違うやり方を自分たちで発明して、
はい、
でいろんなお客さんのところを回っていくとお客様から新たなニーズを引き出すことができて、
はい、
それに倣って商品開発を進めていくことによって過去とは関係のないつまり 非連続的なプロダクトが開発されていく、それがイノベーティブな発想につながっていくっていうことが結果的にあるということですね、
はいはいはい、
なのでこういう感じであればまあ、私どもイノベーションに対して、寄与できると。ただこれは結果論なので、イノベーションを起こしてくれと言われてるわけじゃないんですよね。
そうですね、
結果的になんかイノベーション起きちゃいましたね、
はい、
みたいな話。
はい、
なので、まあ、私たちが別にしなくても、これを聞いている絶対達成プライム会員の方々が、まあ、正しいプレッシャーのかけ方をしないといけないんですけど、正しいプレッシャーをかけることによって過去のしがらみにとらわれないようなそういった新たな発明が創造されることはあると、 こういうことですね。
はいはい、
これってでも岩山さんのね現場体験でも当然ありますよね。
そうですね、これがね本当にいいやり方なのかどうかはともかくとしてですけれども、私がやっぱりとても印象深かったのは、はい、ある企業で大量行動からまずは始めていきましょうと。でも今まで町営業していればある程度こうお引き合いが来て食えてたと、でもそれが、引き合いが来なくなってお客様もこう減っていって業績が伸び悩んでいるっていう社長の、からのご相談で、じゃあまずはお客様のところにまずは行こうじゃないか、もうかなりもう数年前のことですけれども、
はい、
の時にいやもうどう考えてもこのケース無理でしょっていう風になった時に、やっぱりその時も若手の方だったと記憶してるんですが、じゃあもう自転車買ってくれ社長っておっしゃった方がいたんですよね。
はい、
で自転車で多分回るようになったんですけれども、それでもやっぱり効率が悪いので、これ多分これ本当にネタじゃなくて本当に今度はスケボー買ってくれっておっしゃった方がいたんですよね。
スケボーですね。
そうです、
自転車の次はスケボー。
そうです、はい、スケボーがあれば駅にも持ち込めるじゃないかと。でその中でこうちょっとねこう地元の商店とかを回るような、はい、あの時は広告系の会社だったと思うんですが、だったので、いやスケボーがあったらわざわざ自転車で一駅行かなくってもその時間を効率化できるのでその分件数回れるよねっていうことを、多分その意見を出した若手の方の話を聞いた、
はい、
確か部長とか課長とかすごい笑い飛ばしたんですけれども、その笑い飛ばした部課長を社長が今度は叱り飛ばしたっていうのはありましたね。あいつがどうやったら大量行動できるかって考え尽くしたアイデアを、なんでお前らはっていうふうなことを激飛ばしたっていうのは、やはりこれは結果的にですけれども、
はいはい、
どうすればこの大量行動を進められるのかっていうことを考え尽くしたがゆえのアイデアだったんじゃないかなと今振り返っていました。
そうですよね。だからあり方は一つで、大量行動、まあ、この絶対達成プライムのコンセプトもあり方ですので、絶対達成というあり方に対して、まあ、どういうやり方があるのか、でそれは過去のやり方は捨てて、まあ、つまり非連続的ですよね、
はい、
でイノベーティブなやり方を考えると、そうすると、まあ、第1部でもお話した通り、イノベーティブなやり方って、まあ、大体反対されるんですよね。岩山さんがおっしゃるように、まあ、周りの人が笑い飛ばしちゃうっていう、だから日本人って結構ね笑われちゃったりとかからかわれちゃうとなんか嫌な感じがするので、まあ、うまい発想が思いついたんだけどちょっとこれって言うとなんか非難されそうだなみたいな感じになりますよね、
はい、
だから周りのそういった嘲笑とかね、そういったもの全く気にしないっていう変人が世の中にはいて、でそういう変人がまあやっぱりイノベーションを起こす、
はい、
だからそういう変人を、まあ、受け止められるような組織だといいですよね。でもそれぐらいのそのイノベーションで本当いいですもんね。そうすると、あ、スケボーでいいんだったらこんなアイデアもありますよみたいな、そしたら社長もね、どんどん言えよっていう、
はい、
全部が OK じゃないんだけど、でも殻を破っていろんなアイデア出せって、とにかく目標達成しなくちゃいけないんだからっていうね、
そうですそうですそうですそうです、
はい、そうですそうです。だからいかに楽してね、大量行動して余罪を増やして目標を絶対達成させるかっていうことを、まあどれぐらい考えるかですよね。従来のやり方だったらもう疲れてしょうがないし、ストレスかかってしょうがないっていうわけなので、
はい、そうです、はい、
いやそうなんですよね。だから追い込まれるとこうやってまあ、とんでもない発想とかが出てくる、ということがありますよね。
はい、
今回は、まあ、ちなみにですね、
はい、はい、どうぞどうぞ、はい、
うん、
はい、
まあ、ちなみに、はい、余罪管理も結局はそういう発想みたいなものなんですよね。
面白いですね、はい、はい、
その 3つの選択肢のうちの1つ目に入るのかどうか分かりませんし、まあ、2つ目にも関わってくるかもしれないんですけど、過去私自身が営業活動全くやったことがない、35歳まで。だから今の営業活動の得意性みたいなものだったり非科学的なやり方が目につく、
はい、
なので、まあ、新しい発想っていうのは出てくるということですね、
うん、
なので営業やったこともないような、そんなね元システムエンジニアが何言ってんだっていう、まあ、ことは最初当然言われたわけなんですけど、これがだんだんだんだん受け入れられていった、まあ、これが余罪管理ですよね、
うんうんうん、
なので、まあ、やっぱりこういうことに対して精通してるんですっていう人は、まあ、意外とイノベーションって起こしづらい、
うん、
うん、全然その業界には関係のないような、
はい、
まあ、そんなとこからやってきた社長が、うん、まあ、突然、破壊的なイノベーションを起こすっていうことがあるわけで、うん、常識にとらわれないような発想っていうものを出さないといけないんで、うん、まあ、さっきのスケボーなんてそうですよね、はい、営業がスケボーなんてちょっとおかしいんじゃないかみたいな話をし始めたらキリがないですもんね、
うんうん、そうですね、はい、はい、
そうです。なのでこれがまあ2つ目ですよね、うんうん、1つ目が先ほど言ったように、まあ、外様の人材を登用する、
はい、
2つ目が強いプレッシャーをかける、うん、で3つ目が、まあ、現社員が、まあ、テクニックを使うということですね。
はい、あ、今の社員、既存の社員の方が、
はい、
テクニックを使うというのが3つ目の選択肢ということですか。
そうなんです、そうなんです、はい、ですから、まあ、これが第3部につながっていくわけなんですけど、第3部ではイノベーションの作法という話をします。でその第3部の話が、はい、じゃあどうすればいいのかと、まあ、外から人を連れてくるっていうのはちょっと現実的じゃないし、横山の話からするとじゃあそれ期待通りになるかどうかっていうのも分かんない、
うん、
で強いプレッシャーをかけるっていうのもいやちょっとどうなのっていうのがある。なのでじゃあテクニック使うっていうのはどうですかって言ったら、まあ多分皆さん一番受け入れられると思うんですよね、
うん、
うん、まあ確かにプレッシャーかけることによって、まあ、何か弾けたようなアイデアが出てくるっていうのはあるわけですけど、まあこれまた再現性がないですよね。
うん、そうですね、はい、結果としては生まれるかもしれませんけれども、まさにね再現性、まあ、
偶然、
うん、
そうです、そうです、はい、偶然とか偶発に頼るしかない、
うん
うん、なので、はい、まあ、より再現性を高めるんであれば、まあ、やっぱりねイノベーションはイノベーションのやっぱり研究者っていうのがいますので、はい、まあ、そういう人たちが考えたテクニックっていうものをちょっと活用してみるっていうのがあるんじゃないかということです。
うーん、なるほど、ありがとうございます。この第2部では本気でイノベーションを起こす3つの選択肢ということでお話をいただきましたが、3つの選択肢の中で一番こう再現性が高いであろうこのテクニック、現社員既存の社員の方に対してテクニックを使っていくということを続いての第3部でまたお聞かせいただければと思います。
はい、
はい、ではこのあたりで第2部を終了いたします。ぜひこの後の第3部を楽しみにしておいてください。最後まで聞いてくださった皆さん、そして横山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。